お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
石原さん、こんばんは。
こんばんは。
ずっとこのところですね、コロナウイルスのパンデミックでずっとお休みしていただいてましたけれども、
はい、
お仕事の方も再開なさったんでしょうかね。
そうですね、まず最初に久しぶりにまた再開できて嬉しいです。
はい、そうですね、
よろしくお願いします。
こちらこそありがとうございます。
はい、はい、そうですね、仕事はもう再開してまして、普段通り、以前通り、コロナ前と同じ週5で働いてます。もちろん、マスクとかは着用して、消毒とかは、しっかり管理してやってますけど、はい。うん、
最近はお店の方よりも焙煎の方が多いんですか？
そうですね。ロースタリーが、今年の2月、本当にちょうどコロナが始まるぐらいから移りまして、以前は、サウスエラのプランマーケットで焙煎、カッピングですね、コーヒーのテイスティングと、仕事を全部してたんですけど、もう、オフィスとですね、事務所とあと焙煎場がですね、一緒に、ブランズクの方に移りまして、そちらも本当に倉庫のようなところで、ありますんで、お店自体はなく、本当にロースタリーと、オフィスだけですね、そこで今働いてます。
はい。パンデミック中は、ロースタリーの方もお休みだったんですかね？
ロースタリー自体は、空いてました。やっぱりホールセールのお客さんとかですね、もちろん焙煎する量は少し減ったんですけど、コロナになってからですね、会社の方も、オンラインの方に力を入れてまして、おかげさまでですね、そのオンラインの方が結構人気で、いつもとは違うようなオペレーションで、忙しい時もありましたね。
ああ、そうです
ね。はい。郵送ですとか、あとはオンラインのオーダーを受けたりする係のものを専属でつけたりとかしてですね。はい。
それは皆さんうちにいるんで、じゃあうちにいるからもうそういうのを豆からやってみようかって、そういうことなんですかね。
そうなんですよ。豆を、オンラインで頼んで、自宅で各自抽出するっていうことですね。うん、なので豆だけではなく、器具の方もすごく売れました。エアロプレスですとか、ドリップコーヒーの器具ですね。
なるほど。皆さん結構そういう器具に詳しいんですね。
そうですね。結構詳しいですね。あとマーケットレイのウェブサイト上にもですね、コーヒーの入れ方っていうのを、動画でありまして、それを見て作られる人も、参考にして作る人もいるみたいですね。ただやっぱりお店の方、6店舗あって、コリンズ、は、一時期はですね、完全にお店は閉めてました。今は再開してますけど、あとはですね、オープンしてた他の5店舗もですね、やっぱりスタッフもすごく減らして、もちろんテイクアウトのみの提供だったんで、やっぱり売上自体はすごく下がりましたね。
そうですね。
はい。
ところで、その、キルの話なんですけれども、
はいはい。
どれが一番人気がありましたですかね？
やっぱりそうですね。ドリップの器具ですね。扱ってるのは日本製のものなんですけど、それを注文して、結構欠品しちゃってるぐらい売れてたんで、そのドリッパーが一番売れましたかね。瀬戸物の白のですけど。はい。で、あとは、やっぱりエアロプレスもすごく売れましたね。はい、アメリカ製なんですけど、
はい、皆さんそのいろいろうちでやってみるっていう、はい、その時間もできたんでしょうけども、それにしてもすごいですね、はい、やっぱり。
そうですね、もう全然変わりましたね。オペレーションというか、そのシステムといいますか、それがちょうどブランズイクに移ったところなんで、最初はちょっと戸惑ったんですけど、場所的にも結構広くて、オフィスっていうしっかり構えてる状態だったんで、逆にそれが良かったのかなっていうふうに思いますね。以前はもうカフェと一緒に、まあオフィスもちょっと離れてたんですけど、結構近くにあったりな感じだったんで、はい。
このコーヒーの豆を出荷するときっていうのはやっぱり苦労があるんでしょうか？
そうですね。特に郵送が遅れてしまったりとかして、サブスクリプションのコーヒークラブとかもですね、結構難しいときもあったんですが、今はもう本当に通常通り戻りつつありますね。
お客さんにはどういうふうにアドバイスなさってんですか？
そうですね。もちろん自宅にグラインダーない方は、引いてくださいっていう、オンラインのところで項目あるんで、豆を引きますか、うん、豆の状態で送るかっていうのはあるんで、そこで選んでもらってます。
じゃあ引いたものをですね、オープンすることもあるわけですね。
はい。
その場合、前の話ですと、引いた豆っていうのはそんなに長持ちはしないというような話でしたんで。
そうですね。
パッケージングなんかも気を使うんじゃないかと思うんですけども。
そうですね。一応こちらではですね、シーリング、熱を加えてですね、袋にちょっと空気が抜けないような加工をするんですけど、やっぱりそれでも削ってあると多少は鮮度が落ちちゃいますね。でもやっぱりグラインダーがないとどうしようもないんで、はい。削ったものを頼まれる方もいらっしゃいますね。
どっちが多いような感じですか？
やっぱりそのまま豆の人が多いですね。はい。あと、グラインダーも売ってますんで、グラインダーを買って、うちで引くようになったっていう人もいますし。はい。でも、それでもやっぱり、コーヒークラブの場合ですと、3割とか、引かれる方が多いかもしれないですね。
やはりはい、オンラインでそのコーヒーの豆を注文するような方っていうのは、やっぱりそれなりに詳しいと言いますか、そういうのに凝る方なんですかね。
そうですね。コメントとか感想とかですごく専門的な質問とか、フィードバックをもらったりして驚くときもありますね。
そうですか。
はい。例えばどんな、いろいろあります、やっぱり。
どんなことを言ってくるんですか？何か記憶に残ってらっしゃるのありますか？
そうですね。去年と同じコーヒー、まあ毎年やっぱり季節的なものなんで、毎年同じ農園のものを頼んでて、去年の方のがどうだったとですとか、去年のバッグの色は何色だったとか、そういったこともありますね。はい。
すごいですね、それは。
はい。すごいです。もう結構明確に僕らも忘れてしまうぐらい、特に色とかは覚えてないですね。去年の味とかはまあもちろん覚えてるんですけど、忘れかけちゃう時もありますし。
去年の豆と今年の豆と違うんですかね、味が少しは。
そうですね、多少違いますね、やっぱり。はい。当たりの年もあれば、悪い方すると、ちょっと、クオリティが、まあ、落ちるってわけじゃないです。少し、味わいが違ったりする場合もありますし、それが良かったり悪かったりする場合もありますし。
その味の違いが分かる人っていうのは、かなりプロ級ですかね。
そうだと思います。はい。
ところで、お店の方再開されてから、どうでしょうかね。まあ、ソーシャルディスタンシングとかあるので、もちろんお店いっぱいには入れられないと思うんで、はい、困ることもあると思うんですけども、
はい、
やはりオンラインの方がまだ当分中心ですか？
そうですね。今のところはオンラインも同じような感じで、はい。ただ、多分クリスマスとかですね、来年とかにかけては少しだけ減るのかなっていうふうには想像してるんですけど、今のところは、コロナの間、まあ今も、厳しいですけど、いろいろ、同じぐらいの感じでオンラインは、注文いただいたりしてますね。お店の方はもちろんディスタンスを、守って、最近はですね、カップで提供するようにもなってますけど、やっぱりその衛生面とかすごく気をつけてやるように、徐々に、やっていくようにしていますね。
ああ、それはわかりますね。お客さん帰った後、テーブルなんか、消毒されてますもんね。
そうですね。はい、うん。あともう一つ結構画期的なのが、そのブランジックの、オフィス、ロースタリオ、お店の前に置いてあるんですけど、カフェとしては営業はしてないんですけど、自動販売機が置いてあります。コーヒーの豆の。はい。コーヒーのちょっとした器具とかですね。エアロプレスのフィルターとか、うん、やっぱり自宅で疲れる人亡くなってお店に買い行けないっていうことが続いてたんで、うん、オーナーのフラーのアイデアで、日本みたいにですね、自動販売機を置いています。それが結構話題になって、いろいろメディアでは注目されました。
新しいビジネスのやり方が出てきたわけですね。
そうなんですよね、はい。僕もそのアイデアを聞いたとき、結構前から言ってたんですけど、コロナの前からオーナーから聞いたんですけど、うわ、それすっごい画期的だなと思ってびっくりしましたね。缶コーヒーではなくて、コーヒー豆を自動販売機に。結構冷蔵とかもついてるんで、温度管理もされてますし、もちろん焙煎の日付をチェックしながら補充はしてるんで、少し手間とか変わったりしますけど、やっぱりびっくりされる方は多かったですね。よく駅とかのプラットフォームに置いてある自動販売機と同じです。チップスとか、チェリーライプとか置いてある。あと、はい。
わ、はい、かりました、はい。ではまたこの続きはですね、次回お願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。はい、
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。